FM ジャングル。立てた後に分かった。知っていたら後悔しなかったのに。立てる前に知っておくといい話。
立てた後に分かった。立てる前に知っておくといい話。このコーナーは株式会社グロイングの提供でお送りいたします。さあ今日も太田康之社長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週はね、笑っちゃダメ、ごめんなさい、ぎっくり腰でね、
はい、
大変だったという話だけど、はい、今日、
ね、
どうですか。
今日はですね、やっぱり日にち薬なんでしょうね、うん、ある程度こう機敏に、はい、キレッキレのラジオ体操ができるぐらいまで、
もうピンピンで
ピンピンになりましたね。
ああ、よかったよかった。
1週間はかかりますね、
うん、ねえ。でもラジオ体操するぐらい元気だったって、ラジオ体操でまたグッとなったらこれ偉いことですね。
そうですね。だからもう、
何してることかわからない、
トレーニングをちょっと始めようと思ってですね、まずはウォーキングシューズから、
ウォーキングじゃなくてウォーキングシューズからですか。
そう、シューズから、
まあ、買うことから
そうです。まずは買ったらしないといけないじゃないですか。
まあそれはそうですよね。
ウォーキングシューズ、結構そのウォーキングシューズを、まあ、出張が多いですから、うん、各地いろいろ行くじゃないですか、はい、でその時にこうウォーキングシューズを入れておくと、知らないとこ歩くっていうのは多分続けられると思うんです
よ。そうなんですよ、
うん、面白いと思うんですよ。
そうなんです。
だからそれをちょっとしてみようかなって思って、まずはウォーキングシューズから、う
ん、あ、いいことですねそれ
ですね。
うん、やっぱり、知ってるとこ、まあ、普段の家の周りだとね、必ず知ってる人に会うじゃないですか。
そうそうそうそう。
でこれ会わないようにしようと思って、夜遅く会うとなんか最近モスさんおかしいぞ、ぐるぐるぐるぐる家の周りをみたいなこと思われちゃうしね。
夜中に回り始めたぞ
どうしたんだみたいな感じになりますんでね。あ、でもいいことでございますね。
それだと続けられるかなと思うんですよね。
まあ、その全国を回ってらっしゃるということですけど、この間はちょっと長崎に、
そうですね、長崎の方にちょっと行っておりまして。
ああ、長崎は
何をしに行ったかっていうことでしょ、ちゃんぽんを食べに行ったんですね。
すごいですね。
まあ、っていうのは、冗談なんですけど、
そうだ京都に行こうみたいな感じで、そうだ長崎にちゃんぽん食べに行こうみたいな
って、そんな行動はしないんですけど、やっぱりこう長崎とかですね、今元気のいい会社さんとかみたいな、お勉強しに行ったりだとか、いろんなこうネットワークがあるので、お互いにこう刺激をし合いながらみたいな形で、でまあ長崎ちゃんぽん、長崎といえば長崎ちゃんぽん、
うわ、カステラかちゃんぽんですからね。
カステラかちゃんぽんですねでも、まあ、カステラだこちゃんぽんだけじゃないと思いますけど、まあ、パッと思いつくのはね、ちゃんぽんと、
あ、皿うどんもかな。
皿うどんもそうですね、
でも長崎行って、そういえばちゃんぽんって私食べた覚えがないんですけど、やっぱり食べなきゃね。
そうですね、で、あるんですよ、
はい、
あ、地元の人にですね、その会社さんに聞いたんですね、はい、やっぱり、ここ行かなきゃっていうところがあるかなと。やっぱ探してると長崎だけあって、長崎ちゃんぽん、まあ、リンガーハットは、三宮にもありますけど、まあ、やっぱあるんですよね、当然のことながら。
インスタントラーメンじゃないけど、それも売ってました。私好きでたまに買うんですけど、それと違うんですか。
やっぱ私が紹介してもらったところは長崎県のですね、波佐見町っていうところなんです。
波佐見町、
波佐見町、で波佐見町っていうと、結構ハサミ焼きって言うんです。有田焼きとか、
あ、焼き物、陶器ですか。
それとその元って言いますか、そういうのが普及するようになった元の焼き物らしいんですよ。だから昔からそういった陶器、陶磁器がすごく有名なところでして、で、まあ、そういうところも見させてもらって、何個か購入して帰ってきたんですけど、うちのスタッフに同じお揃いの色違いのマグカップを
ですね、
こう買って帰ってとかっていうのを、したんですけども、でその波佐見町でここはちゃんぽん紹介しますっていうところをね、教えてもらって、有田屋さんっていうところあったんですけど、
はい、
行ってみたらもうすっごいもう古い家なんですよ。
あ、
見るからにこれは美味しいだろうと昔からしてるような感じです。あ、で、入ったらこう書いてあるんですね、メニューに、お釣りはいらないようにしてください。
お、
なかなか難しいこと書いてあるなと思ったんですけどお釣りいらないように
そうなんだ、そうですね、
ちょっと無理だなと思って、ね、で頼んで、やっぱりないんですよ、ぴったり。
あ、
なかなかお釣りいらないようにって書いてある。
難しいですよ、
お釣り出ちゃいますけど、いいですかって言ったら、いいよっていう。
あ、長崎の人はそうなんですか、ご主人。
いや、なんかそんな感じや
った。ちょっと頑固なこだわりのあるご主人かな。
こだわりがあられるんでしょうね。美味しかったですね。
ああ、そう。
美味しかったです。2回行きましたけど。
それってあれじゃない、釣りはいいよって言わせたんじゃないの。
そういうことなんですか、ね、そこまで深読みしてなかったです。釣りは、まあ、じゃあ釣りはもういいよ。
いいよって言わせるぐらいのうまさだぞっていうことじゃないのかな。
かもしれないですね。そうやって書いてあれば、うん、青釣りいいよってなるかもしれない、ね、
でもどう、うまい、
美味しかったです。本当に、うん、もうなんていうんでしょう、何軒か行ったんですよ、うん、その3日間ぐらいいたので、で毎日1軒は行ったんですけど、はい、そこが一番美味しかったですね。
そうです。じゃあいろんなちゃんぽんのちゃんぽんしたわけだ。
いろんなちゃんぽんのちゃんぽんしたんです。あの日替わりでです
よ。そうなんですか。
一日のうちにじゃないですかね。うん、でも美味しかったです。
まあいいですね。いろいろ美味しいものも召し上がりながら、
はい、
まあ、楽しみながらお仕事されてると。
そうですね。
いうことでございますけども、
はい、はい、
さあ、今日のお話なんですけども、今日はあの例えばリフォームを今考えてらっしゃる方、うん、いらっしゃるかもしれませんけれども、はい、まあ、今後そのリフォームをしようと思うタイミングっていうのはこうどういう時に出てくるんでしょう。
そうですね、一番多いのはですね、はい、前もお伝えしたかもしれないですけど、リフォームしようって思われる原因の上位、うん、ベスト3って言いますと、はい、
理由
やっぱりこう夏暑い、うん、冬寒い、
はい、
あとはまあ結露だとか、
ああ、
うん、まあ、そういった形のことが上位にあるんですね。こうリフォームしようと思うときも、うん、まあ、建物が古いとかっていうのもあるでしょうけど、はい、やっぱり暑い寒い結露、あ、暑いでしょ、まあ、こういったものがこうリフォームしたいなって動機になるような上位なんですが、
はい、
じゃあいざリフォームし終わってみるとどうなってるかっていうとですね、うん、水回りがきれいになってる、
はい、
キッチン、お風呂、洗面がきれいになってる、
うん、
要するにきれいにするリフォームっていう形になっちゃってるんですね、うん、その動機になるのは暑い寒い、これ環境の環境じゃないですか、うん、やっぱ夏暑いし冬寒いしっていうところでやっぱそこらを変えたいなっていうふうに思うかもしれないですけど、はい、それを、うん、夏、まあ、きれいにするっていうことだけにしてしまうと、そこら根本的な動機の部分ですね、はい、これがあるから変えたいなって思うところはこう変わってないと、
うん、
きれいになっただけっていうような感じのリフォームっていうのがやっぱちょいちょいありますよね。でもやっぱそれは提案する会社さんが、まあ、そこまでこう、まあ、知識的なところを持たれてなくて、まあ、とりあえず水回りをきれいにしようっていう形で話をこう持っていっちゃうのかもしれないですし、もしくはお客さんの要望であるのかもしれないですが、やっぱり暑い寒いをですね、変えようと思いますと、うん、昔の古い住宅っていうのはあの壁の中ですね、
はい、
あの外回りの壁じゃなくて、うん、部屋の中にもこう部屋と部屋を交じる壁があるんですが、はいはい、あそこの中にうまくこう気流止めっていうのができていないので、要するに床下からの壁が風がですね、その壁の中をこう通ってこう上に抜けていくような感じなんですよね、
はい、
でそうなりますと結局冬場ですね、うん、その壁の中を冷たい空気がこう通りますから、うんうん、当然壁が冷たくなると、そうすると輻射熱的な感じじゃないけども、やっぱ体感温度的には変わってきちゃうじゃないですか。だから最近はやっぱり断熱リフォームっていうものも一緒にされる方が多いですよね、なのでそういった暑さ寒さっていうところ、気流止めをしっかりした上で断熱回収をする、そういったことがですね、今、うちの方でもちょいちょい問い合わせが増えてきておりまして、やっぱりグローイングの特徴としてはやっぱり性能を重視した新築であったりだとか、はい、まあ、店舗だったりだとか、まあ、性能プラスデザインっていうところがあるんですけども、
はい、
リフォームにおいてもですね、やっぱり暑い寒いっていうのをこう、まあ、改善しようと、なので基本的には 14.5 畳相当のね、リビングとかの改修と、あとまあお風呂、キッチン、洗面ですか、そういったもの、あとトイレか、そういったものを改修して、部屋の中にですね、そういった断熱のこう区分を取ってそれをリフォームした上で、まあ498万円っていうね、そのパックでこうリフォームができる形のですね、ものを作っておりますので、それも床壁天井全部6面が断熱パネルでこう囲われるような形なんですね、かなり環境的には変わるというふうに思いますので、またゆくゆくはですね、今場所を探してるんですけども、
はい、
まあ、最近こう田島からのね、お客さんから問い合わせが増えておりますので、この豊岡の地位にですね、一つちょっと、打ち合わせをするような形の場所をね、ちょっといいところがあればなというふうに思ってますんで、そういった形でですね、また豊岡の方にも お店っていうか打ち合わせスペースをね、ちょっと出したいなというふうには思っていますね。
もうぜひあの IT の中に、
IT の中にいいですか。
もうそれじゃもう毎日来てもらって、もう生放送で出てほしいけどね。
仕事が何かわからんくなりますよね。
そう、まあ、今じゃあそういう、まあ、場所をちょっと探そうかなという段階
で、
あ、いいですね、まあ、それだけでもあのグロイングさん、この豊岡のお客さんもこう徐々に、
そうですね、もともとがやっぱりもう私が住んでるのがこの田島ですから、ね、
そうですよ、
ね、ですからもうやっぱり情報発信いろんなことはこう田島からという形で、ね、やっていけたらなというふうに思っております、
はい、またセミナーもあるということで、
そうですね、はい、9月来月なんですけども、はい、ちょうどあと1ヶ月ちょっとぐらいですかね、うん、9月の13日の日曜日、はい、今回はですね、全国一斉賢い家づくり勉強会という形で、今回も60カ所ぐらいのですね、はい、会場で、3週にわたって行われる勉強会でございます、はい、でもあの来られた方の満足度が非常に高い勉強会でして、うん、まずあの家づくりをされる方はですね、一体何から始めたらいいのかと、
う
ん、大体ほとんどの方が初めてなんですよ、
そうですね、
でその時にじゃあ何から手をつけたらいいのかっていう、うん、その初級のところからね、お話をする、で我々の業界は今こういう風に変わっていってるんだよということで、家づくりを進める手順をですね、こう導いてあげるような形の勉強会となっております。ですからこれに来たからといって何かこう買わされるとかね、その商品を売られるみたいな、そんな感じの勉強会ではないので、あのぜひ来ていただきまして、前回はあのこの豊岡のね、市民活動、この今スタジオがあります IT7 階の、市民活動室の方でさせていただいたんですけども、その時もですね、多くの方が来ていただきました。で今回はですね、豊岡の北端の方からするとちょっと遠いんですけども、はい、今回はあの会場南端の方に移しまして、
はい、
和田山のですね、あのダスコイオンの前ですね、はい、の前にありますあの和田山のジュピターホールの2階の研修室で9月13日の日曜日、午後1時半から、開催したいなというふうに思っております。はい、
はい、ぜひまた詳しいことはグロイングさんのホームページご覧いただきたいと思います。はい、ということで、今回もお送りいたしました、建てた後に分かった建てる前に知っておくといい話、太田康之社長ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。